ここからは横手市提供横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れてより一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は枝豆についてお届けします。夏野菜の一つ枝豆、皆さんはもう横手産の枝豆食べましたか？今日は枝豆について JA 秋田ふるさと枝豆部会副部会長の大見清弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
枝豆と一重に言いましても、いくつか種類があるんですよね、大見さん。
はい、今私のところにやっているのは8種類の枝豆を作付けしております。まあ、その中で、まあ、今盛んにやっているのが岩枯れ娘です。あとこれから秋にかけて県の勝利品種である秋田ほのか、そして新田、これもまたどうしても期間を長くするというようなことで、10月の15日頃までそれを出荷を予定しております。それにその中に、まあ、なんで大粒まで出荷するかということになれば、ふるさと農協の特許である紫新田というものも出してみたいなというようなことで、そういう直間の作付け設定をしております。
枝豆といってもこんなに種類があるとは知りませんでした。今お話に出てきた湯上がり娘、秋田ほのか、秘伝、紫秘伝とありますが、それぞれどういった特徴の違いがあるんですか？
はい、湯上がり娘の場合はもう安全食味食べても、まあ全然か他の豆があったらすごく、まあ、美味しい豆でありますし、秋田ほのかは秋田県の奨励品種としてここ2、3年県外の方、まあ、関東方面ですけども出荷してるんですけども、ものすごく評価が高くて、まあ、9月の20日前後になったら、まあ、ものすごく東京関東の、まあ、市場の方から依頼が殺到しているような状況にございます。まあ、新田につきましては皆さんも昔からの、まあ、安全ということは思っておると思うんですけども、安全から風格、味覚といったものは炭で、まあ、これは揃ったものというふうに思っています。ただ収穫するというものに大変こう苦労するような、まあ、豆でございまして、まあ、優れた人も優れなくなっておるというのが現状でございます。紫神殿は前は、まあ、色がついて、まあ、捨てておったものが相撲の影響で、まあ、豆に紫の色がつくというようなことで、紫神殿で今関東の方にも浸透して依頼が殺到しておるような状況でございます。
それぞれ特徴があって、特に秋田ほのかという品種に関しては関東や県外の方でとても人気が高いんですね。
そうです。これもほのかというのは前期的に今ブレンドそうというような感じで、今盛んに生産者の方も頑張っておるところでございます。
そうなんですね。全国的に見て枝豆生産量が非常に多いここ横手市なんですけれども、何か他とのこう違いというものはあるんですか？
はい、やっぱり中国的には、まあそんなに条件的には変わらないけども、やはりふるさとの枝豆というようなことで、横手市出身のヤングズ高尾先生の、まあ、鶴屑三平マークが、まあ、一つのトレンドマークで、これを県独自のピープラスという袋はありますけれども、ふるさと農協自体にはそれを、まあ、主主今鶴屑三平マークで、まあ、今はもう鶴屑三平に、まあ、関東方面山ところで非常に人気のある豆になっております。
枝豆のパッケージに使用されているシール、こちらに鶴吉三平でおなじみ矢口孝夫先生のイラストがこう使用されているというのが非常に皆さんの印象に深いということなんですね。なのでこれを一目見るだけで、あ、これは秋田の枝豆だ、横手の枝豆だというのが分かるんですね。
はい、そうなんです。この枝豆についてはつるくつ三平の、まあ、マークをぜひとも、まあ、県外におる親戚の方にこう伝えていただければというふうに思っております。
そうですね、ぜひ皆さんも探してほしいと思います。さあ、そして今年の枝豆の生育状況についてお聞きしたいと思います。今年の生育状況はいかがでしょうか？
はい、昨年の大雪で春産業がだいぶ遅れると思ったけれども、例年通りの、まあ、産業体験ができたというようなことで、昨年同様に、まあ、発種ができた。そして、まあ、今年はこの天候で昨年よりは4日ぐらい早く、まあ、出荷しておるところでございます。
まあ、農家の皆さんの努力の甲斐あって、昨年同様今年も順調に枝豆が栽培されているということですね。ありがとうございます。さあ、それでは大見さんが枝豆を育てる上で心がけていることはありますか？
はい、やはり多くの消費者に食べていただくというようなことで、安全安心というものが一番というふうに思っておりますし、まあ、何はともあれ農薬の散布ということに対してはかなり規制を決まっておるところでございますし、販売管理というものにも子どもに手をかけるような感じで今栽培をしておるところでございます。
自分のお子さんを手をかけるような気持ちで育てていらっしゃるということで、確かに枝豆というと直接皮ごとこう口に運ぶものですから、農薬のことにもとても気を使われているんですね。
はい、そうです。やはり必ず洗浄するし、それの1週間2週間前といろいろ農薬についている商品について、ま、それを確実に、ま、守って、ま、散布しておりますので、生産者の方はそれに徹しておるところでございます。
農家の皆さんが私たち消費者のために大切に育ててくださっているおかげで安心して食べることができますね。さあ、そしてここまで枝豆についていろいろ聞いてきましたけれども、そろそろ皆さん食べたくなってきた頃ではないでしょうか。ということで、枝豆といえば茹でて塩を振っていただくのが鉄板の食べ方だと思いますが、大見さんにお聞きします。それ以外におすすめの食べ方はありますか？
はい、粒のままで、またはスライスしたものを寒天状にして食べるということと、またやはり子供たち孫たちが来て喜ぶのが、まあ、豆ご飯ということで、ご飯に、まあ、竹なすをすると、またそれについて、まあ、カレーライスやまたいろんなものに枝豆を混ぜて食べさせるというのが、まあ、うちの料理として今出しているところでございます。
美味しそうですね。どれも普段食べているものに枝豆を追加して食べるといったところで、こう旬の味が楽しめそうですね。他にもアイスというものがあるそうですが。
はい、今農協あたりでも枝豆アイスというものもあるし、また県の方でも、まあ、スープ状にしたような、まあ、開発を今やっているようなもんですから、いろんな食べ方についてのこれから出てくるんじゃないかなというふうに思っております。
そうなんですね。いや、枝豆味のものがこれからいろいろ出てくるということで、とても楽しみですね。
あ、そういえば電子レンジでチンすれば食べられる方法もあるんですよ。
すごい簡単ですね。ぜひ教えてください。
これはファスナーがついておりますので、ファスナーを少し開けて、そして豆を出していただいて、こちらに一回洗っておりますけれども、もう一回塩水で洗って安全をつけてから電子レンジに入れていただければ、だいたい5、6分でうまく食べられる料理方法もあるんです。ちょっと忘れておりました。
これは今目の前に用意していただきましたが、ジップロック式の特別な袋に入っていましてですね、なんとこれをちょっと水洗いして塩水を入れてチンするだけで5分ほどで食べることができるそうなんですね。これはすごく便利ですね。
はい、都会の方にやはり若い人たちが非常にこう人気があります。
これもまた茹でて塩を振って食べるのと味は同じですが、調理方法が違うので、こちらもまた新たな食べ方ということで、皆さんに覚えていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは最後になりますが、大見さんが育てた横手さんの枝豆、出荷先はどちらになりますか？
はい、部下の人はほとんど関東方面の市場に回っております。それが市場から近畿、岐阜とか、そちらの方にも、まあ、デメリットを大きく拡大はされておりますけれども、ほとんど、まあ、関東方面ということで、地元にはちょっと食べることができないんじゃないかなというふうに思います。ただ物価への方々は多く作業しておりますので、その地域によっていろんな生産者の方々は皆さんにこう食べさせたいという気持ちがありますので、まあ、ぜひその地元の生産者農家に行って、分けていただければ、心よく皆さんも分けていただくというふうに思っておりますので、ぜひその地元 その生産農家に行ってお願いしていただければというふうに思います。
ありがとうございます。いや、横手の枝豆がこう日本の関東を中心にいろんなところに広がって、いろんな方に食べていただけるということで、とても嬉しいですね。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。今月のおいしいみっけ。 横手は秋田県を代表するスイカの産地、秋田夏丸、夏丸赤鬼、夏丸チッチェなど秋田県オリジナル品種の夏丸シリーズ、夏の味。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手のおいしいミッケを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。